どうも、長下です。第2講義始めたいと思います。先週、時間を増したので、もういきなり入っていきたいと思いますが、今日はレジュメと資料をまたつけております。それで、長崎の実装に入る前に、先週、感想文とか、反討論なんかでも、やっぱり証言、受け止めっていうのが、いろいろあったと思うんですけど、非常にやっぱり重たい証言ですので、いろいろ感じるところあったと思うんですけど、で、ちょっと改めてその被爆者の証言の言葉っていうことの意味をちょっと考えてみたいなと、最初に思います。で、はじめにというところですよね。で、被爆者がその証言をするというのは、要するに被爆の体験を話したり書いたりするということなんですけど、そのまず一つ目に、その被爆者の多くは被爆体験を忘れられるものなら忘れたいと思ってるんですよね。本当に地獄のような体験でしたので、もう本当に忘れられるものは忘れたいという体験なんですよね。で、本当に頭からこびりついている、目に焼きついて離れない、夢にまで出てくるというような、あの日の惨状と自分の体験ということですよね。で、そういうその忘れるものは忘れたいというぐらいのその体験を被爆者の方はその頭でイメージしながら言葉にするんですよね。話すこととか、書くっていうことは、皆さんも、イメージしてもらったらわかるんですけど、必ずそのイメージしながらじゃないと話したり、書いたりすることはできないんですよね。言葉を、発するときは必ず、その状況をイメージしながら言葉にするんですよね。ですから、その被爆者の方が証言をする、話す、書くというときに、必ずその日の、あの日の、本当に、情景や自分の体験をそのイメージしながら証言をするんですよね。したがって、本当に思い出すだけでも相当な精神的肉体的苦痛を伴うということです。で、例えば被爆者の方が証言をね、人前で話した。その夜はもう本当に眠れないとか、ちょっと熱が出るとか、体の調子が悪くなるとかということは本当に往々にしてあることなんですよね。で、ちょっと資料のですね、丸2のですね、資料のこのちょっと分厚い方の資料の丸2と丸3に、丸2のところですね。被爆者の証言 にということで、先週と同じく広島長崎死と死への証言という分厚い証言集の中から、被爆者の証言の言葉についてということで、丸12まで、ちょっと抜き書きをしております。で、被爆体験の内容については省略をしています。本当は省略したくないんですけど、一応省略をして書いております。で、ちょっと読んでいくと、丸1からですね、これを今書きながらも涙が出てきて止まらない。丸2、忘れようとしていますので書きません。丸3、まだまだ多くの悲惨さが胸に中に込み上げてきますけど、どう表現してよいかわからない。とにかく40年前の出来事ではなく、昨日の出来事のようで決して忘れることはできません。私は体も心もズタズタになっています。丸4、思い出しているうちに気分が悪くなります。丸5、今この原稿を書きながら涙が出て仕方ありません。丸6、この欄は最後まで書くか書く前か迷っていて、先の方を書き終えてしまいましたが、やっぱり書く気になりません。丸7、私は被爆当時のことを思い出すたびに調子が悪くなり、4、5日具合が悪くなります。当時のことをとても思い出して書くことは少々ではありません。被爆者だけにしかわからない苦痛です。丸8、まだありますが涙が出て書けません。丸9、思い出したくも考えたくもありません。丸10、思い出さないように努めて40年、初めて筆を取っています。 丸11、こうして書いていても胸がドキドキして震えてきます。もう思い出したくありません。丸12、ペンを走らせていると改めて当時の思いに涙がこぼれペンも途切れる。一人息子を失った過去の苦しみ、肉体的精神的ことは苦痛は言葉では表せないと、いうことで、本当にですね、その、まあ、被爆者の方がその被爆体験を語ったり書いたりするっていうのは本当に苦痛を伴うんですよね。で、まあ、本当にその言葉にする一つ一つの言葉がを書くことに本当にエネルギーがいるし苦痛を伴うことなんだということですよね。で、レジュメに戻って丸三ですけど、証言をするということと、被爆者が被爆の体験を証言して得になることは何一つないんですよね。楽しいとかね、何か喜びになるとか、そういうこと全くないね。だって本当に辛い体験を思い出して言葉にするわけですから、全く楽しいことじゃないんですよね。で、まあ被爆者であることを隠してきた人も本当に多くって、まあこちらの方がどちらかといえば多いですけど、本当に語れない、未だに語れないっていう人もたくさんおられます。その中で、まあ、被爆者の方は、それでも、そういう苦痛を伴ってても、その、あえて証言をしているんですね。話し始めたり、こうやって証言を書いたりしているんですよね。だから本当にそういうことを考えた、その時に私たちがその被爆者の方の話を聞くだとか、証言を読むことの、その、重みというか、その言葉一つ一つを、まあ、やっぱり受け止める謙虚さっていうのは本当に必要じゃないかなと思うんですよね。私もまあ、証言、この間ずっといろんな証言読んできましたけど、まあ、やっぱりなかなか軽い気持ちではもちろん読めないし、非常に、辛いですよね。で、まあそういう、本当に、それでもあえて証言する被爆者の方の気持ちっていうのは、やっぱり核兵器をなくしてほしい、戦争をなくしてほしい、平和への希求ということと、その被爆体験を、やっぱりまだ核兵器が、この地球上に2万3000発以上もあると。こういう中で本当に被爆の実相を伝えて、その核兵器をなくす、その、思いをね、本当に一人でも多くの人に伝えたいと、伝え残したいという、やっぱそういう強い気持ちで、証言っていうのは書かれているし、話されているということを私たちはまず、知っておく必要があるんじゃないかなと思いますので、今日も若干証言紹介しますけど、来週は、この3回の中で一番証言の紹介が多くって、まあ、本当に私もきつい証言、読む、なかなか感情を抑えてもないとちょっときついんですけど、来週の証言は。で、まあ、そういうやっぱり、やっぱり重たい言葉なんだということを、まあ、知っておいていただきたいということを、まあ、ちょっと初めに、お話をしました。で、1位ですけど、長崎原爆被害の概要ということで、長崎に落とされたのが8月9日の11時02分ということで、広島からまあ3日後ということです。まあ、終戦が8月15日でしたので、まあ、1週間程度前ということですよね。で、長崎原爆の特徴は広島と違いまして、まず長崎は目標じゃなかったということなんですよね。第一目標は小倉でした。今は福岡県ですね。福岡県の小倉でした。で、が投下目標で、で、爆撃機ボックスカーと、広島はエノラゲイというね、爆撃機ですけど、長崎はボックスカーと言いまして、小倉目指してテニアン島を飛び立ったのが9日の午前3時ということです。で、搭載していたのはファットマンという原爆で、広島原爆と比べると、まあ、図体が大きくって、まあ、中身もプルトニウム型原爆で、広島型とは若干性格が違っています。 で、ボックスカーは午前11時44分に小倉上空に到着をしたんですが、雲と煙、前日ですね、八幡に空襲をしてまして、その燃えていた煙が小倉上空にも入ってきて、まあ、煙なんかでも覆われていて、目標地点の小倉兵器廠と小倉中心部は全く目視することができなかったということで、まあ、基本は目視での投下ということですので、小倉を投下を諦めて、まあ、予備の目標の長崎にボックスカーを向かったと。で、長崎も、若干曇ってたんで、ので、まあ、本当は中心部の時矢橋っていうところがありまして、時矢橋っていうのはこの資料の丸一で見ると、これには載ってないんですけど、長崎駅がありますよね。長崎港の右上に。でその近くに1という番号があるんですけど、ここが長崎市役所なんですよね。でこの市役所のちょっと南の中島川にかかっている橋です。まあ、市役所の南あたりと思ってください。時矢橋というのはね。でそこが基本的には、爆撃目標地、投下目標地だったんですが、ここのあたりが、まあ、見えなくて、一瞬ですね、雲間から、3キロほど北の、三菱長崎兵器製作所が目視できたので、投下したということです。11時2分ですね。したがって、長崎の場合は、中心部が目標だったんだけれども、結果的には中心より北の地域に落とされたということです。ということで、長崎の場合は非常に偶然が重なってるんですよね。小倉がたまたま、目視ができなかったと。で、中心部、長崎中心部の目標もたまたま、目視ができなかったと。で、たまたま、雲から見えたところに落としたと。たまたまなんですよ。で、たまたまで数十万の人々の運命が分かれたんですよね。小倉ではたまたま曇っていたから、小倉の人たちは原爆投下を免れたし、長崎中心部にいた人もそんなに大きい被害は中心部はなかった。まあ火事はありましたけど、やっぱり少なかったんですよね。でたまたま見えた長崎北部、北の方の人たちが長崎の原爆にあったということですよね。だから本当にこれは本当にそういう偶然によって人の命がこんなにね左右されていいものかと私は思う、まあ、出来事です。で、ファットマン落とされまして繰り返されたこの世の地獄ということで。さっきも言いましたけど、長崎はプルトニウム型原爆で、まあ、基本構造はそんなには変わらないんですけど、若干、仕組みが違います。詳しいことは僕も専門家でないので、解説できないんですけど、そう解説してる方もたくさんありますので、それなんかも読んでいただければわかりますが、で、長崎市の松山町交差点付近の上空500メートルで炸裂したと。で、このファットマンはですね、爆発エネルギーとしては広島原爆の 1.4 倍の威力でした。だから非常に今、広島よりも破壊力が強かったということです。そうにもかかわらず、広島はその年のうちに14万人亡くなってて、長崎は7万人なんですよね。で、まあ数の多い少ないでもちろんないんですけれども、広島より死者の数がまあ半分だったということは、一つはやっぱりさっき言ったように長崎中心部から外れて最も人口が密集している地域にの上には落ちてこなかったということが、まあ、大きく作用しているということです。で、広島に比べて壊滅地域は狭かったんですけど、まあ、破壊は徹底的だったということですね。で、まあ、長崎行ったことある人は分かると思うんですけど、 谷なんですよ。谷になってて、まあ、坂が多い町ってね、有名ですけど、本当に山と山に挟まれて、で、長崎港があってという感じのところで、落とされたところっていうのは本当にまあ、両方、結構山なんですよね。だからまあ、広島と比べると、やっぱり、被爆地域っていうのは、狭かったということです。で、被爆時の長崎市の人口は24万人前後と言われて、おります。まあ、本によってもこれも違うんですけど、大体まあ24万人前後と言われております。で、繰り返されたこの世の地獄ということで、ちょっと被爆者の証言また見ていきたいと思います。広島と同じように、初期放射線ですね、放射線が降り注ぎましたし、火球が生まれ、熱線が生まれ、次いで衝撃波と、爆風ということですよね。で、証言ですけど、丸2のページです。の長崎あの月の惨状ということで、ちょっとこれも紹介していきたいと思います。13のところですね。丸13の証言です。思い出したくないが脳裏に焼き付いた地獄図は到底忘れることはできない。あの一線の光の後、真っ黒になって逃げてくる人、すべてが黒に焼かれ、黒く焦げた皮膚から吹き出している真っ赤な血潮、満足な顔をしている者は一人もいなかった。ほとんど男か女か見分けもつかない。倒壊していく黒く焦げた家屋から吹き出している真っ赤な炎、それに黒い雨、爆風で裸になった樹木、緑を失った自然、すべてが被爆した私には黒と赤の印象しかない。柿の木の下に黒い顔に血をにじませた女の人がむしろの上に無表情で座っていた。そばには小さな子供が血にまみれて転がっていた。戦争に関係のない子供たちまで犠牲にすると。長崎直爆 1.5 キロ、男性30歳ということです。丸14ですね。倒れた家の中から助けて助けて と女の悲鳴が聞こえてくるので、早速倒れた家を覗き見ると、30歳くらいの婦人が3歳くらいの子供と2人で家の下敷きとなり、私の顔を見るなり、助けてくださいと手を伸ばして私にすがった。柱と柱の下敷きでこの、材木を取り除くことは私一人では到底できない。夫人の手を引いても動かない。みるみるうちに火がこの家にもついた。夫人が私は死んでもよいから子供だけは助けてくださいと哀願されたが、火が間近に迫ってくるので私も身の危険を感じて、奥様どうか成仏してください、あなただけではありませんと私は心を鬼にして立ち去ることにした。生きている人が目前で、消死していく様を目の当たりにして断腸の思いましたと。男性44歳ですね。丸15、これは、8歳の女性です。当時、小学校2年生の時です。一瞬の出来事から人生の表から裏へと急変し、目に映るものは生き地獄としか言えない。あの日のことは思い出すのが辛いです。人間とは見られない生き物、叫び声、幼い私もその中でどうしていたか、ただ姉と手をつなぎ山へ向かって夢中で逃げたこと、途中目に入るものは全て地獄絵図としか言いようがありませんでした。前回の家に残った母は下敷きになった父を助けるため大声を上げ、火の手が上がる中を兵隊さんの力で救うことができたそうです。その夜、母は父を担架で運び山へ連れてきました。もう何も話せない父は顔形のない、動けない、生きた屍でした。頭から体中をボロ切れでくるまれ、どんな手当を受けたのだろうと子供心にかわいそうで、汚いお父さんだと思いました。誰もが小敷のようにボロボロでしたし、ボロボロの格好で死んでいく人は黙ってみるほど、すべてが狂い、地獄だったのです。人間であれば人間らしい死に方をさせてあげたかった。死んだ人々に対する哀悼です。で、次は、12歳、当時女性です。焼けた家の後には骸骨がゴロゴロ、自分の顔を引きずって歩いている人、やけどで醜くなった人、気が狂ってわけのわからないことを言っている人、やけど怪我のところにウジ虫が湧いている人、死んだ人を積み重ね油をかけて焼く、防空壕の中へ地獄だった、道には黒焦げになって死んでいる人、ボロボロに焼けた服、水をくれとわめいている人、苦しさのため殺してくれと言っている人、死んだ子供を抱きしめて離さない人、死んだ人を一つなのに10人から15人を積み重ねて埋める、12歳の私にはあまりの恐ろしさで何もしてやることができなかったと。最後ですけど、 女性30歳です。5歳になる長女をおんぶして鉄道の線路脇を歩いていた時、大地を裂く大音響がしました。続いて青白い稲光が目の前を無数に走り、一呼吸を置いてウォーといううなり声を上げて耳をちぎれんばかりの爆風が襲ってきた。その瞬間、しまったという思いが頭をよぎった。とっさに地面に伏せたが、その後はどうなったのかの記憶はない。それから何時間経っただろうか、お母さん暑いよ、痛いよ、か細い娘の声で気を取り戻した。5メートルほど吹き飛ばされ、線路脇の田んぼの中に倒れていた。おんぶしていた紐を手で切って娘を抱き寄せると、あんなに可愛い子だったのに全身焼けただれて真っ黒、鼻も目も見分けがつかないほどだった。その時私は、この子はもう助からん、せめて病院の先生に手を握ってもらって死なせたいと思いました。誰かが夜間で水を配っていました。長女があの水欲しいと叫びました。全身黒焦げになり、ただ一箇所皮膚の残った手のひらを差し出して、ここで飲めるからと言っても、私は私たちにくれるわけないでしょうと叱るほかなかったのです。その時、一人の兵士が水で、濡らした泥んこのタオルを持ってきてくれ、娘はこの世で一番おいしいものを飲むようにタオルをしゃぶりながら死んでいきましたと、という、まあ、非常に大変な証言ですね。というか大変なことが起こって、本当に繰り返されました、そういう地獄が。で、まあ、他にもたくさん証言あるんですけど、その中のいくつかをまあ紹介したということです。で、2ページ目に入っていきたいと思います。で、長崎の場合は、まあ、本当に広島と同じような惨状が広がったんですけど、2発目ということで、若干影響をもたらしたこともあって、まあ、それはですね、3日前に訪れた広島の話が一定伝わってたということなんですよね。で、もちろん正式にというか、本当にまあ、真実が伝えられたということでは全然ないんですけど、まあ、人の噂やいろんな情報が飛び交いまして、広島に新しい新型爆弾が落ちて、もう大変なことになっているという情報はすでに、一部ですけどね、伝わっていたということです。で、被爆の時刻ですね、11時2分の被爆の時刻に、長崎の知事以下の県防空担当責任者は、6日広島に投下された新型爆弾について、災害の様相の説明を聞き、この種の攻撃に対する対策を検討中だった時に、まあ、被爆にあったということですよね。で、他にも後でちょっと触れますけど、長崎の医科大の学長さんは、その日の朝に、広島の新型爆弾、が落ちたと。で、長崎のその学長さん、結局亡くなったんですけど、8月の、その広島の前に東京出張で行ってまして、で広島の原爆落ちた後に広島に立ち寄って、まあ、鉄道が基本的にその広島やられたんで通ってないので、広島の街を歩いて、でまた長崎に帰ってきたので、広島の街を見てたんですよね。で、その8月9日の朝の、まあ、朝礼かなんかよくわかんないですけど、まあ、こういう状況になっていると、広島は、注意しないといけないという話を、まあ、していたと。まあ、そういうこともあったし、まあ、例えば広島と長崎で二重被爆した人もいて、これはその人の山口さんという方の二重被爆の体験なんですけど、山口さんはたまたま長崎の三菱だったかな、工場で働いていて、まあ、転勤というか出張というか、で広島の三菱のところに来て被爆して、で、8月8日ぐらい長崎に帰って、でまた被爆したんですよね。で8日に帰って、その二重被爆した人は、100何人ぐらいいるっていうふうに言われてるんですけど、ちょっとすぐ出てませんが、で、こう、山口さんなんかも長崎に帰って、その広島大変だっていう話を、まあ、伝わってますので、どんな状況なのかっていうことを、まあ、いろんな人からね、町の人から聞かれたという話も、載ってました。 ただだからといって、じゃあどこまで防げたかっていうのはほとんど、まあ防げなかったというのが実際ですけど、まあピカッと光った瞬間に直感的に、まあ、新型爆弾だと思って、まあ身を伏せるとか、長崎医科大の証言の中で学生さんが、まあパラシュートで落ちてくるその原爆のことを、まあ見た聞いただったかな、してすぐに、身を隠したというような、これは新型爆弾だということを直感して身を隠したとか、そういう話も若干あるんですけど、それとまあ被爆した後にやっぱこれは広島で落ちた爆弾と同じだという認識はかなり一定程度長崎市民の間では広がったということで、広島の時は本当分かんなかったんですね。一発の爆弾でこんな都市がその壊滅するなんてことは、まあ、とても想像できなかったんで分かんなかったんですけど、まあ、長崎の場合はこれは広島に広島に落とされた爆弾と同じ新型爆弾じゃないかというような話はずっと広がったということです。で、大きい2に入っていきたいと思います。長崎被爆の実相ということで、で、まあ、まあ、いろんな角度から、まあ、その被爆の実相を、紹介したいんですが、まあ、ごくごく絞りまして、一つは学校と、医科大と、教会と、その三つをお話をしたいと思います。まず、小学校ですね。まあ、もちろん広島でも、例えば爆心地すぐ近くに本川小学校というところがあったね。まあ、広島行くときはぜひ寄りたいなと思ってるんですけど、小学校がたくさんあったり、まあ、学校たくさんあったんですが、長崎もそうでありまして、一番近い小学校が、城山小学校といって、この地図にあると思うんですけど、7番のところですね、爆心地の、西側、こっち側ですね、に7という数字があるんです。で、ここが、城山小学校で、まあ本当に山裾に立ってるって感じで、僕も4年前行ったんですけど、階段を登っていく小学校です。で、500メートルなので、まあ本当に爆心地です。で、8月9日は、夏休みだったんですけど、まあもちろん子供たちはその周辺に住んでるわけで、もろ爆心地なんですよね。で、約1500人の児童中1400人余りが校庭で死亡したということです。で、被爆した城山小学校の写真をちょっと載せています、下に。こんな感じで、まあ、鉄筋のところは残っていますが、まあ、本当に破壊し尽くされているということです。で、被爆した校舎の一部が現在平和記念館として保存されていまして、それが右上の写真ですね。これは今もある。ここの、そこの被爆した城山小学校の写真の、ちょっと出っ張ってるとこ分かりますよね。9つぐらい黒い点がある。斜めに走っている。そこが残したというかね、残して右上のところとして残っているということなんですよね。で、これは長崎爆心地の原爆以降、つまり原爆で、残っている建物としては、その一番大きい建物として保存されているということなんですよね。まあ、ここが一番大きい建物なんですね。被爆のその爪痕を残す建物としては一番大きいということです。で、今、平和記念館として、まあ、資料館なんで、中がいろんな、その被爆の、その、焼けたたれたなんか、弁当があったりですね、なんかいろいろあったんですけど、私も行ったんですけど、私印象残ったのは、その亡くなった先生一人一人の写真が飾られてまして、まあ、びっくりしたんですよね。とにかく若かった。たんですよね、10代20代ですほとんどで、まあ、ほとんど女性だったんですけど、一人一人、まあ、の先生の写真が飾られていました。で、当時先生は学校いたんでほとんど亡くなっています。 長崎行かれる際はですね、ぜひ寄っていただきたいところですね、ここは。ただまあ平日とかは多分予約がないと入れないと思うんで、私が行ったのは8月10日だったかな、次の日だったんで、ずっと空いてたんですけど、まあ予約がいるんじゃないかなと思いますが、ホームページでもありますので、平和記念館どんな感じかっていうのがありますので、まあ見ていただければと思います。で、その一つ下ですけど、山里小学校というのも爆心地から近い小学校としてありました。ここは 北の方にありまして、地図でいうと6番ですね。大体700メートルぐらい北に、のところに山里小学校がありました。でこちらも当日の登校児童はなかったんですけど、在籍児童1581人のうちおよそ1300人が死亡したというふうに推定されております。ここ山里小学校も各その原爆に対その、のまあいろんな碑だとか残ってるんですけど、当時を思わすものとしてはこの防空壕がですね、これフェンス張ってて入れないんですけど、ありました。残ってます。で防空壕に行って助かった人もいて、まあ、そういう証言もあるんですけど、まあ、基本的にここもまあ先生、主に先生が被爆して亡くなっているということです。で、さっき城山小学校も山田小学校もそうなんですけども、本当に児童の圧倒的多数亡くなってるんですよね。だからまあもちろん中心部から外れたんですけど、もちろんそこにいた人っていうのは広島と同じで、子供と女性とお年寄りがやっぱり3分の2ぐらいだったんですよね。だから本当に必戦闘員がこうやって殺されてるし、本当何の罪もない子供たちが殺されてるっていうことだけで、もう本当にこの原爆っていうのは本当に無差別に人を殺傷する、まあ本当に許せない兵器だということです。で、長崎医科大の話に移っていきたいと思うんですけど、これも本当大変な話でありまして、長崎医科大っていうのはこの地図でいうと3番のところになるんですけど、まあ、敷地が広かったんで、爆心地からだいたい東300メートルから600メートルと書いてますけど、まあでも本当に爆心地に近くって、もうほとんど壊滅しております。で、長崎っていうのは歴史的に、まあご存知と思いますけど、西洋とのね、つながりが深くって、まあその影響で、まあ教会も入ってきて、キリスト教徒も大変多くところですし、西洋医学という面でも非常に早く入ってきて、やっぱその当時東京と長崎がやっぱり非常に進んでたということなんですよね。でそこの医科大、だから西洋医学をまあ本当にね、広めたり、まあ普及していったりする、教えていったりする、まあ、拠点が、まあ、本当に壊滅をしたということです。医科大ですから教える先生ですね、教授もいたし、医師もいたし、医学生もいたし、看護婦もいたし、まあ、病院もありましたんでね、付属の看護学生もいたし、患者さんもいたし、まあ、もちろん事務職さんもいたし、もう本当にこう医療関係者が殺されたんですよね、被爆で。でその被害を見ると書いてますけど、資料の丸4からずっとですね、ちょっと写真付きで載せています。資料の丸4が、上の写真は被爆前の、ちょっと見にくいんですけど、被爆前の写真で、まあ、家とかが見えますけど、一番上の中心点にですね、2棟高い、まあ、塔が立ってると思います。2棟、これが浦上天主堂、後でちょっとまた触れますけど、浦上天主堂です。で、まあ、その浦上天主堂の、まあ、手前付近が、まあ、医科大だと思ってもらっていいと思いますけど、だからこの周辺は、まあ、ことごとく、まあ、もう本当何にもなくなって、廃墟になっております。あ、下が被爆後の写真ですね。で丸5は、 講義中の教室から全てが消え去った基礎キャンパス全景と。医科大でしたんで、普通にこうやって教室があって、まあ、基礎キャンパスは、基本的に木造だったので、ほとんど壊滅というか、いた人は全滅しております。まあ、爆心地から近かったんで、基礎キャンパスの方が、ほとんど全滅しております。で、壊滅した付属病院の内部が、下の写真ですけども、ほんと、まあ、付属病院は鉄筋だったので、まあ、骨組みは残ってるんですけども、本当中はむちゃくちゃで、全部焼けてますので、本当に廃墟になってるということです。で、丸6に行ってほしいんですけど、その基礎キャンパスの略図と書いてますけど、爆心地から言うと、爆心地だとすると、こんな感じで基礎キャンパスがあって、基礎キャンパスがあって、こっちが病院だったと。病院の方が遠かったんですよね。で、まあ、病院の方が鉄筋だったので、こちらの方が被害は少なかったんですよね。で、基礎キャンパス、いろんな講義をしたり、学生さんに教えたりするとこは全滅しております。で、基礎キャンパスの再現地図に載ってますけど、まあ、普通に医学部ですよね。長崎大学の医学部ですけど、病理とか衛生とか細菌とか、生化学とか、薬学とかありますよね。まあ、基本的に木造だったので、全滅しております。で、当時11時2分は、まあ、講義最中でありまして、講義を受けていた医学生さん、あるいは講義をしていた教授も全滅しています。で、資料の丸7ですが、こっちが付属病院の方です。まあ、外科とか耳鼻科とか内科とか産婦人科とかね、小児科、眼科、まあ、大体揃ってますよね。まあ、医大ですからね。医大病院ですから。しかし、まあ、ここも本当に鉄筋コンクリートだったんですけど、まあ、めちゃくちゃにやられていると。看護婦寄宿舎というのもあると思うんですけど、まあ、看護婦さんが住んでいたとことか、看護学生さんも住んでたんじゃないかなと思うんですけど、やられております。ここは木造だったんで、メタメタに焼かれています。白の8にその死亡者数の、まあ、グラフというか、時計というか、グラフじゃないですね、資料ですけど、さっき言ったこの近い方の基礎キャンパスにいた学生さんは 100% 死亡者数率 100% で410人出席してたと言われてて410人死んでると。即死した人が257人で、なんとか生きていて脱出はしたんだけれども、その後結局亡くなったと。まあ、初期放射線ですよね。いわゆる放射線にもやられてますので、全滅です。で、臨床キャンパス被爆学生、つまり付属病院にいた人の学生さんの死亡率は 35% だったということです。だこちらは、まあ、鉄筋であったし、まあ、若干、爆心地から遠かったので、死亡率が低いということです。で、兵野さんが、教職員の死者数とか、看護婦の死者数とか、看護婦生と看護学生の死者数になっていて、います。で、まあ、こういう本当甚大な、まあ、壊滅的被害を受けたのが長崎医科大でした。で、資料の、長崎医科大壊滅の日っていう本から引用してるんですけど、こういう本がありまして、著者の小道さんというのも、まあ、医科大出身の人なんですけど、改めて言うまでもないことであるが、心身の健康が蝕まれ、傷ついた人たちを癒すことのみを使命とする病院や 医学医療の専門家を養成する医科大学が個人としての人間の生命を守るため暴力不可侵の最小限の聖域であることは全世界に通じる合意のはずである。つまり病院は爆弾しちゃいけないよと、病院は傷つけちゃいけないよというのが、これはね、いくら戦争であろうともそれはもう守らんといけんよねっていう話なんですよ。で、大学の受けた傷は深く長期にわたった。特に優秀な教授陣、新進気鋭の若手教官、学生を含む大量の人的損失による痛手は深刻だった。教育の連鎖が断たれ、今日に至ってもその爪痕は完全に癒えていないと、誰もが偉大が壊滅するなどと思ってもみなかった。それが全滅したのであるから、一般市民への救護がいかに遅れて悲惨であったかは想像を絶するということなんですね。で、当然長崎市も、もし長崎に大規模な空襲とかそういうものがあったら、やっぱり医科大を中心にそういう市民の救護活動をやろうということで、そういう準備もしてたんですけど、医科大が全滅したと。医師も医学生も看護婦とかも本当多大な被害を受けて受けたので、本当に被爆した長崎市民を救護する活動が本当にですね、弱くなったというか、手遅れというかね、なったんだということです。これを考えた場合、やっぱりね、医科大が被爆したっていうのは重い意味を持っているんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり原爆はやっぱ無差別性がありますので、本当に病院も何もかも関係なく破壊していくんですよね。でも病院はいくら戦争でもそれはダメでしょうという話がやっぱり最低限のラインだと思うんですよね。そこさえ壊滅的な破壊をもたらしたということです。で、レジュメ3ページに行きたいと思います。当時産婦人科勤務の看護婦小川貞子さんの被爆体験記ということで、時間がないのでやめます。資料の9に載せておりますので、これを読んでいただければ、これはだから付属病院の産婦人科にいた看護婦さんの、被爆証言ですので、当時の状況がどういうことになっていたのかというのは若干わかるかなと思います。で、ちょっと飛ばして、それは、看護婦として耐えられなかったと。で、久松しそのさんという看護婦長さんがいたんですけど、この付属病院で働いていて、後で触れますけど、永井隆さんという、ね、人と一緒に救護活動で奮闘された方ですけど、その久松さんの本がありまして、凛として看護という本なんですけど、こういう本です。ちょっと4年ぐらい前に出た本ですけど、その中にこの長崎の医科大の、被爆の実相とか救護活動の取り組みなんかも書かれていますが、久松さんはですね、できることは一生懸命しましたが、薬も医薬品もほとんどないため、医療らしいことは何もしてあげられず、休養が大切ですよ、安静にね、よく食べましょうね、元気を出して頑張りましょうね、などと声を言葉を添えてあげることが精一杯でした。看護婦として本当に悔しい思いをしたのです。それにしても片割れに付き添いながら何もできない無力感、むごたらしさ、惨めさ、悔しさは看護婦として耐えられないことで、思い出すだけで今も胸がうずくのですと、ということなんですよね。医科大は本当に燃えたんで、薬も医薬品も本当になくて、結局素手ですよ。素手で看護しないといけないし、医療しないといけないという状況の中で、本当は救えないと。で、看護婦として本当それは耐えられなかったっていうふうに、回想をしています。こういう本とかね、長崎の医科大の、看護婦さん、当時被爆した看護婦さんたちが証言集、胸畜と永遠にという証言集も出していますので、 こんなんか読むとよくわかるんですけど、そういう実態がまあ本当にあったということです。じゃあちょっと浦上天主堂に、移りたいと思いますけど、浦上天主堂っていうのはどこにあったかというと、この地図でいうと、イカ台のちょっと右上、4番ですね。ほとんどイカ台の基礎キャンパスのちょっと上あたりにあったそうですけどね。浦上天主堂。で、教会です。で、原爆で破壊される前の浦上天主堂は高さ25メートルの相当の鐘楼を持つ東洋一と言われる教会だったと。まあ、さっきも言いましたけど、長崎っていうのは西洋文化が非常に早く入ってきたところですし、まあ、カトリック教徒ですね。カトリックの信者がもう本当に多くいたんですよね。で、爆心地の浦上地区では信者約1万2000人が暮らしていたと言われているんですけど、そのうち約8500人が原爆によって亡くなっているということです。で、浦上天主堂はそういう本当に立派な長崎のシンボル的な建物だったんですけど、一部の側壁を残してほぼ全壊と、写真をちょっと載せてますけどね、被爆後の天主堂ということで、まあ、こういう状態になってしまったということです。で、ちょっと永井さんの話は、ちょっと順番変えて、ちょっと貴重な原爆遺構の取り壊しということで、この天主堂は、まあ、こういう状態だったんですけど、やっぱり、非常に大きい建物ですし、これを、やっぱり原爆を、の悲惨さを伝える、やっぱ建物として、残すべきじゃないかという、まあ、運動があった、保存運動があったんですよね。で、ところが、結局この天主堂っていうのは、壊されます。で、さっき城山小学校が一番大きい原爆遺構と言ったんですけど、まあ、本当はここの浦上の天主堂が一番大きかったんですけど、壊されて、しまいました。で、まあ、本当なら広島だったら原爆ドームという、まあ、非常に象徴的な建物があります。で、長崎の場合は、そういう建物がないんですよね。本当に、原爆の悲惨さを伝える建物っていうのが、長崎の場合は、この浦上天主堂の取り壊しで、まあ、なくなってしまったということです。で、まあ、なんでとじゃあ取り壊したかったのかというのは、まあ、非常に、難しいことなんですけど、今年出た本で、長崎消えた、もう一つの原爆ドームという本がありまして、これはジャーナリストの高瀬さんという方が、なんで取り壊されたのかということを追求していまして、当時長崎市長の田川さんという人が、本当はまあ最初は残そうというふうに言ってたんだけど、ある時を境に、まあ取り壊そうという心変わりをした。その心変わりの背景に何があったのかとか、浦上天主堂自体はもう取り壊して、ある浦上天主堂の、人たちは取り壊して新しいものを建てたいという、まあ、もちろん思いもあったんですけど、まあやっぱり保存するべきだという声も強かったのに取り壊されちゃった。その背景にやっぱりまあアメリカですよね。そのアメリカがやっぱ、まあやっぱキリスト教の国だったんですよね。今もそうですけど、キリスト教の影響力強いですけど、そのアメリカが落とした原爆で、こうやってキリスト教徒がたくさん亡くなって、教会も粉々にされたと。で、これがやっぱりこういう事実を残しておくと、まあ第一講義で藤原先生お話ししたような原爆神話とか、そういう原爆の正当性、投下した正当性に、やっぱりね、疑問が出てくるという、まあ、アメリカの圧力も圧力というか、懐柔というかね、あったんじゃないかというふうなことを、まあ、いろいろ推理をしている本で、まあ、いいところまで行ってると思うんですけど、まあ、そういう政治的背景もあったんじゃないかと、アメリカ側がこれを残したくなかったという政治的背景があったんじゃないかというふうに、まあ、まあ言われているということです。まあ、しかし本当にまあ残っていれば、本当にまあ原爆を伝える、 広島の原爆ドームのような建物になっていただろうし、まあ、世界遺産にもね登録されていたんじゃないかなと。でしかもやっぱり教会っていうあの宗教施設ですので、その宗教施設がこういうような本当に破壊をされたということは、やっぱり世界に対して大きいメッセージをやっぱり発せられたんじゃないかなと思うんですよね。だから本当につくづくあの東亜に壊されて、まあ、残念だということです。で、原爆は神のご摂理、永井隆博士の強い影響と書いてますけど、その上に。これ永井さんっていう人は、あの、長崎医科大の附属病院に勤めていた放射線が専門のお医者さんだったんですね。で、あの、非常に、原爆直後、あの、市民とか、そういう長崎医科大周辺の人たちの救護活動に奔走して、非常にまあ大きい役割を果たして、いたんですよね。で、それは非常に僕はすごい活動だなと思っているんですけど、永井さんが初めて書いた本がありまして、長崎の鐘っていう本で、これがまあその原爆直後の様子をよく伝えている本なんですよね。で、結局永井さんも原爆症で6年後ぐらい亡くなるんですけど、あの非常に長崎ではね影響力の強い人で、まあ、キリスト教徒でもありますし、そういう献身的なあの医療活動をしたということもありますし、こういう本も出版してよく読まれてたんですよね。で、非常に影響力のある人で、だったんですよね。で、この永井さんが、その、さっきの浦上天主堂のね、その合同葬っていうのが11月ぐらいにあって、そこでこういう発言をしたんですよね。原爆っていうのは神のご摂理だと。で、今時間ないのであんまり詳しくやりませんけど、要するに、さっき冒頭で長崎っていうのはたまたまたまたまたまたまが続いたと。でたまたま小倉が曇っていたと。でたまたま中心部から外れて浦上地区に落とされたと。で、これは果たして、その、偶然だろうかと。で、もしもこれが事実であれば、米軍の飛行士は浦上を狙ったのではなく、神の摂理によって爆弾がこの地点に持ち転、来たらされたものと解釈されないこともありますまいと。終戦と浦上壊滅との間に深い関係がありはしないか、世界大戦争という人類の罪悪の償いとして日本唯一の聖地浦上が犠牲の祭壇に祀られ燃やされるべき清き子羊として選ばれたのではないでしょうかというような、まあ、つまり神に対する生贄としてね、浦上の地区の人が選ばれたんだというような、まあ、考えを、まあ、死ぬ間際は修正したようなんですけど、まあ、当初持ってて、まあ、そういうことを発言したり書いたりしてて、やっぱりすごい影響力があったので、その、なんていうんですか、原爆に対する怒りというよりは、その、やっぱり、新教師に呼びかけるというか、その、浦上は選ばれてそういう被爆のね、災害を受けたんだというような、考えが広く、まあ、流布されたんですよね。で、この永井さんっていうのは非常にまあ、だから、一生懸命ね、こうやって活動して、非常に、優れた人物だったんですけど、そういう、若干、ですか、同意できない考え方も、まあ、持っていたということで、まあ、よく言われるのは、怒りの広島に対して長崎はその祈りの長崎ということで、やっぱりその核兵器に対する運動とか戦いという側面でも、やっぱり広島と比較すると、やっぱそういう永井さんの影響やキリスト教の影響もあって、やっぱり若干いろいろ複雑だったという話も、あるということです。で、2、放射線化合物に行きたいと思いますが、 あと20分しかありません。どうしようかな。このままでいくと、多分また10分ぐらいオーバーすると思うんですけど、頑張ってやります。放射線化合物。先週若干触れれなかったんですけど、黒い雨とか黒いすす、微量の放射線、物質が、その熱線、爆風の後に、広島の町を覆ったという話ですよね。で、資料の丸十にそういう図をちょっと載せております、資料で。放射線を帯びたキノコ雲ということで、放射線微粒子が集合して黒いすすになると。で、キノコ雲の日陰の部分では、水滴が大きく成長し、黒い雨となったと。この絵では、図では、あの真ん中の図ですね。黒い雨として降ったと。で、その中には、その、放射性物質がたくさん含まれていて、黒い雨とか、雨にはならなかったけども、いろんな、放射性物質、すすが空中を舞ってたんですよね。で、そういうものに、被曝するということがありました。これ外部被曝と、放射線化合物の外部被曝と言ってるんですけど、いう被害が、その爆心地以外の広い地域にあったということです。で、そこの下に広島の、これは地図ですけど、黒い雨が降った地域の図を書いてますけど、その爆心地よりはるかに広い、これで言うと30キロぐらいの遠方にあたって黒い雨が降っていると。で、この地域の人たちはもちろんそういう放射線物質というのを、被曝したり、吸い込んだりして何らかの影響があったということなんですよね。で、詳しくは、第6講義で、内部被曝の脅威っていう話を、これ専門家の、放射線技師だった人の話を聞けますので、ぜひ詳しくそこで勉強していただきたいと思うんですけど、本当熱線爆風だけじゃなくて、こういう黒い雨とか放射線物質に、人々は、侵されていったということですよね。で、急性放射性症ということで、そういう被曝量が多い人ほど、どんどん死んでいったと。で、被曝当日から、おしん、おう吐や下痢などの症状が出て、2、3週間目に入ると、高熱、貧困エソ、皮下出血、死斑、脱毛などの症状を起こし、次々と死んでいたと。見た目は外傷はないのに、しかも元気なのに、つまり体の中からやられるっていう感じですかね。その被曝っていう、放射線による被曝っていうのはね。で、これは本当に、そのずっとその後も、その放射線による、原爆症っていうのは、続いていきます。で、もちろん浴びた量が多い人は、その年のうちにももう亡くなっていくとか、数週間後に亡くなるということで、殺されていったということです。これも詳しくは、ぜひ、第6講義で勉強していただくということで、最後、3人ずついきたいと思います。で、今まで長崎の話をちょっとしてきたんですけど、私は長崎に初めて行ったのは2005年の夏で、まさに原水爆禁止世界大会っていう大きい世界大会があって、被爆60年の年にあったんですけど、で、そこで初めて僕行ったんですよね。で、非常に長崎感動するというか、心を動かされたことが、いくつかありまして、その一つが、その振り袖の少女像というものでした。で、これ、振り袖の少女像のことを知ったのは、実は長崎に初日入って、原水爆禁止世界大会の開会式があって、すっごい良くってですね、その開会式が。で、めちゃめちゃ感動して、もう、興奮して寝れなかったんですよ。で、寝ようと思って寝れない、 もうええわと思って、まあいろいろ本買って行ってたんですよ。で、ちょうどその、長崎の開会式の会場で売ってて、これ読もうかなと思って買った本が、長崎に飛ぶっていう本で、まさにこの振袖少女像の本だったんですね。で、夜の12時ぐらいから、まあ、部屋で読めませんので、集合部屋だったんで、6人ぐらい一緒にいたんですけど、部屋で読めないので、ロビーで一人で、寝れないなと思って、これ持ち出してですね、読んでたんですよ。読み始めた途端にこれやばいなと思って、つまりもうやめられない状況で、結局、でも1時間半ぐらいで読んだと思うんですけど、全部読んじゃいまして、ロビーで一人泣いてたんですよね。はい、そういう経験がありました。で、もうよく、これは絶対 見たいと思って、ちょうどね、長崎の原爆資料館の真上にあるんですよね。で、見に行って、もう本当に、感動した思いがあります。で、振袖の少女像の、少女像の話は、資料の11位に載ってるんですけど、これはですね、この文章は、私が実はその時行った時に、学習教の解放で、世界大会の報告を書いたんですよね。で、ちょっと実物ですけど、これこんな感じでバーッと書いたんですよ。で、その文章の一部です。で、ちょっと読んでいくと、長崎の原爆資料館に悲しき別れ、ダビという一枚の絵があると。すいません。いきなりめくってください。12ページ。ちょっとカラー写真というかカラーの絵があるんですけど、この絵ですね。で、まあ、着物を着た少女がダビに付されて焼かれているという絵です。はい、また戻っていただいて11です。二人の少女が振り袖姿でダビに付されている絵である。二人の少女は福留美奈子ちゃん、大島文子ちゃんと。当時被爆して亡くなった二人の少女が焼かれているその場にたまたま通りかかり居合わせた松添博さん、当時14歳、中学生ぐらいですね。死んだ人を焼く光景はいくつも見ていたが、こんな綺麗な着物を着て薄化粧をしてもらい、花まで添えてられて焼かれている人を見たことがなかった。ちなみにこの焼かれているのは10日後ぐらいですね、被爆して。二人ともに日本人形のような可愛い女の子だった。そんな二人が焼かれてしまう、その情景が松添さんの目に焼き付けられた。それから29年経った1974年、松添さんは心から離れないその情景を一枚の絵として完成させる。描きながら何度も涙を拭ったと。本当にね、ずっと思い続けたんですよ。だから本当に、その、先週もお話ししたような、その死体の扱われ方も本当に悲惨なもので、その中でこうやって着物を着せられて、焼かれているその二人の少女、愛らしい少女、が焼かれているその時の印象っていうのはもう本当に強烈だったようで、ずっと忘れられずに、でテレビ局が絵を募集した時にこれだと思って描いたんですよね。で、原爆資料館にも展示をしていくようになるんですけど、でその二人の少女が誰かっていうのは分かんなかったんですよね、ずっと。で1988年に仕事を引退した松添さんが、たまたま病院で、その、二人の少女を知っているという人に出会って、自分が家に帰った少女たちの身元探しをしようと決心すると、姉妹と思っていた二人がそうでなかったこと、福留美奈子ちゃんの母親が京都府の綾部町に健在であることが分かったということなんですね。で、松添さんは、絵の写真を持って母親である福留しなさんを綾部に訪ねます。この時福留さんは、86歳でした。そのお母さんですね。焼かれた少女のお母さんが京都にいると。で、この絵を持って今日訪ねたわけですよ。で、しなさんは持ってみなかった娘の絵を見て震えたと。で、福留しなさんは当時ですね、原爆の8月9日の時は中国の上海にいて、その戻ってきて、その 京都に戻ってきた時にその原爆でもう娘さんは亡くなっていますよということを聞かされて、三日三晩泣き通したそうですけど、でその娘がどんな最後であったのかっていうのはもちろんその分かんなかったんですよね。でその娘さんの、美奈子さんが、絵で、まあ戻ってきたというかことなんですね。で美奈子は大怪我をして頭も手も足もボロボロになって死んだのではないかと思っていました。こんなに綺麗に飾っていただいて美奈子ごめんね、溢れる涙を拭いつつ写真に手を合わせたと。つまり本当にめちゃ苦しんで真っ黒焦げになって死んだと思っていた美奈子が実はこんなに丁寧にねダビに伏されていたんだということを知って本当に涙したんですよね。で1995年、綾部中学校の生徒たちが毎年中学校に折り鶴を届けてくれる折り鶴ばあちゃんに、おばあちゃんに会いに行くと。それが福留しなさんだったんですね。で、そういう経験してますね。福留しなさんは非常に平和に対する思いが強くって、毎年毎年地元の中学校に折り鶴を送ってたんですよね。で、しなさんを訪ねました、中学生が。で、シナさんがその娘のために長崎に地蔵を建てたいと思いを持っていることを知るんですよね。で、中学生たちはそのシナさんのために私たちができることはないかということで地蔵を建てるための募金活動を始めるんですよね。で、振り袖を少女像を作る会ができて構想がどんどん膨らんでいったんですね。当初募金目標100万円だったんですけど、まあ、いろんなテレビなんかの紹介されて反響があって結局ね550万円ぐらい集まったんですよね。で、この振り袖の少女像が作られるんですけど、当時長崎の原爆資料館でまだできてなくって、その当時市長だったピストルで殺された伊藤一長さんですけど、当時市長は。でそこの振り袖少女の像の話を聞いて、それはぜひ長崎原爆資料館の真上に建てればいいよということで、ここに決まったそうですけど、で本当にですね、この本を読んでて、その中学生がね、その福留しなさんの思いを、ね、叶えてあげよう、本当に平和に対する熱い思いがね、どんどん中学生たちから広がっていって、大人たちを巻き込んで、行くんですよね。まあ本当そういうその活動が感動的で、もう涙だったんですけど、中学生たちの熱い思いが大人たちをどんどん巻き込んでいくと、予想を超えて募金集まり、振り袖の少女像は完成したんですよね。場所は原爆。長崎原爆資料館の真上にある庭、たくさんの人々、平和への思いが詰まった像と。で、この振り袖の少女像っていうのは、着物を着てて、まあ、本当に長崎の空にね、羽ばたいてる、ですよ。で、本当に空が見えて、振り袖の少女像を見ると、本当に、長崎の空を飛んでるような、ように見える、本当に素敵な像なんですよね。で、本当にそういう人々の思いが詰まった像ということを知って、まあ、まず感動。しかも中学生がこの像を建てるために、京都の中学生が、本当に思いを、貫いて、そういう活動をしたっていうことに、まあ、私はもう本当に胸を打たれたということなんですよね。ちなみにこの像を作った人が、実は、そこの谷口さんがいると思うんですけど、上にね、関わりがありましてね、谷口さんの現フィアンセの、与江幸男さんという方のお父さんが京都の綾部かな、舞鶴か、で、美術の先生をしてて、像を、そういうプロだったんですよ。で、こういう振り袖の少女の会の像、会を、活動を知って、まあ、お母さんが最初に知ったんですけど、ぜひうちの夫に作らせてくださいということで、夫さんが像を作ったんですよね。はい、それだけです。ちなみに福留しなさんはこの写真の、カラー写真の下の写真の真ん中の方ですね。実はまだご存命でありまして、なんと107歳なんかね、京都の最高齢らしいですけど
すごいですよ。僕はこのレジュメ、あ、このレジュメで、この、折り鶴が入った入れ物を写真で、これは僕の写真、撮った写真なんですけど、ここに戦争はあかん、平和が一番、福留品って書いてあって、京都綾部市103歳ってこの時はね、書いてて、もう本当にびっくりしたんですよ。まだ生きてんのかと思って、めちゃめちゃびっくりしたんですよね。で、まあそのことにも非常に感動したんですけど、で、隣にはね、本当に綾部中学校の生徒たちが送ってくれた折り鶴が、まあ、飾られていて、もう本当活動が引き継がれてね、やられてるんだなっていうのは、そういうことにも胸熱くしたんですよね。でもう一つ、まあ、振り袖の少女像はぜひね、長崎行った時は見てほしいんですけど、本当に素敵な像ですけど、もう一つは高校生1万人署名活動っていうのがありまして、これも本当に感動したんですけど、これもですね、実は、まあ、たまたま長崎の原爆資料館の本コーナーにあったものを買って、これは長崎から帰る途中に読んでたんですけど、これも本当に涙涙の本だったんですけど、どういうことかというと、資料の13、見ていただきたいんですけど、丸13。もう時間がオーバーしますけど、1998年というところですね。インドとパキスタンの核実験に危機感を募らせた被爆地長崎、国連へ訪問団を派遣する活動を始めると。その中で大人に混じって高校生2人が選ばれる。それがきっかけとなり、毎年訪問団が国連を訪れるようになる。第2回目からは対象高校生だけに絞り、長崎高校生平和大使として一般公募する形となると。つまりそういう核実験が世界でまだ行われていると。で、長崎の高校生を平和大使として国連に送ろうと。毎年送ろうという取り組みを長崎市が主催してやってたんですよね。で、2000年に3回目の高校生平和大使に選ばれたのが石津真由美さんで、祖母の被爆体験が平和を考える、まあ、原点だったと。で、石津さんは訪問先でさまざまな経験をするんですけど、その高校生の大使の2人だけが取り組むのではなく、もっとみんなを巻き込んで、同じ世代の高校生を巻き込んで、長崎らしい活動がしたいと、その大使だけが国連に行って、お願いしますということじゃなくって、もっと長崎の地で、そのみんなを巻き込んで何か平和の活動をしたいということで、帰国後ですね、高校生による核兵器廃絶の署名を国連に届ける活動っていうのを考え出すんですよね。で、そこがすごくって、石津さんは、この年の高校生平和大使に応募したね、長崎の高校生たちの連絡先一覧を借りて、同じ大使だった宮原さんと二人で片っ端から電話をして、で、賛同者を探し始めると。で、自分の学校の友人とか幼馴染にも声をかけまくって、第1回目の会議には十数名の高校生が集まってスタートするんですよね。で、最初から活動の方向性ができていたわけでなくって、まあ、本当にいろんな模索をしながら、議論を積み重ねながら、目標としては、県内の高校や街頭での活動で署名を1万人集めて、これを高校生平和大使に託して国連へ持っていこうと。いうことが、まあ、目標になるんですよね。まあ、だから高校生1万人署名活動という名前がついてるんですよね。で、しかし実際活動を始めてみると、たくさんの紆余曲折を経験していきます。学校での署名活動に、それは政治的だということで、学校側の理解が得られなくなったり、街頭では、原爆を体験していないお前たちに何がわかると言われ、泣く人もいたと。で、署名活動に全く見向きもせず通り過ぎる大人。こんな署名をして意味があるのかという議論が何度も繰り返されます。そういう議論がたくさんこの本にも載ってて、まあ、面白いというか、非常に興味的なんですけど、しかしそのために高校生同士の本音の議論、それぞれの平和への思いを交流しながら困難を乗り越えていきました。で、街頭での署名活動でもたくさんの応援や励ましの言葉がかけられるようになります。結局2001年、石津さんが呼びかけたその活動に3万筆近い署名が集まりました。で、この活動のすごいのは、その1年だけじゃなくって、その以後ですね、毎年のようにこの高校生1万人署名活動っていうのは続いてて、つまり後輩たちに受け継がれてるんですよね。で、少しずつメンバーを変えながら後輩たちに活動を受け継がれ、県外にもネットワークが広がっていると。で、卒業生たちは新しい部屋のネットワーク組織を立ち上げて、 それぞれの場所でそれぞれの形で活動を続けている。高校生の熱い思い、そして困難や葛藤を乗り越えて成長していく姿、運動とは何か、それを広げていくにはどうしたらいいのか、そんなヒントをこの高校生たちは教えてくれていると。まあ、高校生一万人署名活動の関連する本ってね、もう4冊ぐらい出てるんですけど、これが一番最初の本ですけど、本当に、私たちも、核兵器廃絶のね、署名活動とか、どんどんやっていかないといけないと思うんですけど、そういう活動の大きいヒントになると思うんですよね。やっぱなかなか学校ってやっぱサイクルがあるじゃないですか。一年一年変わっていくし、その中で、後輩たちに受け継がれて、しかも、ネットワークが広がってるっていうことは、本当にね、すごいなと思うんですよね。で、やっぱりその中を見ると、やっぱ本音でやっぱ議論してるんですね、高校生たちが。なんでこの署名するのかとか、どうやったら、私たちの思いが広がっていくのかとか、どういう活動をしたらいいのかっていうことを、まあ本当に、議論徹底的にして、活動を、まあ、作ってるっていうのが、非常に大きいポイントじゃないかなと思うんですよね。で、その高校生たちの生の声が14、15にちょっとね、載せておりますので、また時間がないのでね、読んでおいていただきたいなと、思いますが、一冊ぐらい紹介しましょうかね。じゃあ、15のね、最後、15ページの津田さんの言葉だけ紹介しておきます。活動は 手探り状態、知識を十分に得た大人から、こんな活動には意味がないとそそのかされることもしょっちゅうありました。そこでくじけないでやってこられたのも、これから続けて いける自信があるのも、たくさんの意見をぶつけ合って議論してきたメンバーがいるからだと思います。もし私の周りにこのメンバーがいなかったら、私は活動を放棄していたでしょう。そしてこの活動に参加していなかったら、こんなに平和に対して努力することは一生なかったでしょう。私たちがやっていることは小さいけれど、無力でないと信じて、これからも頑張りたいと思います。ということでね。その丸16に、最後の資料に、つい最近の長崎新聞の記事、10月12日の記事を載せております。10年目決意新たに高校生1万人署名実行委員会ということで、今月の11日に、10代目のね、10年目の、実行委員会が発足したと。新しいメンバー8人を含む県内の高校生37人が集まって、活動のあり方について意見を出し合ったと。で、今年は 88,078 人分集めて持ってったそうですけど、今年も実行委員会は最後ですけど、12日の午後1時から長崎市の JR 長崎駅前高架広場で結成後初の街頭署名活動をするということでね、活動をスタートさせているということなんですよね。で、私も長崎行った時に長崎駅のその高架広場でやってました。ちょうど長崎8月9日だったかな。ちょうど被爆説明会かな。10日だったかな。ちょっと忘れましたけど、やってました。本当に一生懸命声を張り上げて、これ私が撮った写真、これだけはね、これだけ。14の右上だけは、これは私が撮った写真で、一生懸命ハンドマイクに行ってね、署名お願いしますって形で、ね、めちゃめちゃ嬉しいですよ。やってましたね。もう嬉しく署名しましたけど、私。はい。そういう活動をしてて、でもね、ほんとこれすごいので、たった一人なんですよ。スタートは。だって石津さんが、本当に長崎で高校生らしい長崎にしかできない活動をやりたいということで、その周りに片っ端から声をかけてスタートさせた、本当に一人の思いから出発してるんですね。それが、本当に平和の思いっていうのが伝わって、こういう活動がね、本当に10年続いて、長崎の高校生に定着してるっていうのは、本当ね、すごいことだなと思うんですよね。こういうことも、長崎ね、非常に大きい活動として知っておいていただきたいと思います。じゃあ、またレジュメに戻りまして最後ですけど、長崎の被爆者の戦いは、被爆者運動として第9講義でやられると思いますので、私も非常に感銘を受けた方々なんですが、そこは9講義でぜひ聞いていただきたいと思います。最後にというところで、長崎を最後の被爆地にっていうのが、やっぱり被爆者の方の、本当に切実な、思いです。 で、本当にまあ私もそう思いますし、本当世界のその声としてやっぱり長崎を最後の被爆地にしたいなというふうに思いますし、そのためにやっぱり私はしっかり学び行動していく、まあ責任がね、唯一の被爆国の私たちにあるんじゃないかなというふうに思います。で、その最後にの下にちょっと反討論では点々点と書いてますけど、まあ、あの反討論でなかなか意見が出ないという話も若干あの運営会で議論になったので、参考程度にということで、こんなことを話し合ってはどうですかということで、まあ、これにこだわらなくて全然いいんですけど、話し合っていただければなというふうに思います。じゃあ終わりたいと思います。ありがとうございました。